ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日も引き続きですね、少しちょっとその競合調査的なお話をしていきたいなというふうに思うんですが、まあアジア新興国市場に展開を、していくとというか、新規でこれから出ていくというよりか、うちのクライアントももう9割以上すでに何十年も前から出ていてという中で、やっぱり成果が鈍化しているから、成果がいまいちこう著しくないので、それをどう上げていくかという、そういう目的でご依頼をいただくわけなんですけど、その中でやっぱり一番多く過去やってきてるのって、その競争力比較みたいなね、これってつまりは競合調査なので、基本的にはその競合を100とした場合に自分たちの競争力ってどれぐらいなのと、70なの、80なの、それとも110なの、120なのと、100を超えるってことはほぼなくて、なぜならば問題を抱えてるってことはやっぱり競合よりも劣ってるってことなので、競合が100だった場合に70なのか80なのか、あたまた50なのかそれ以下なのかみたいなところは結構多くて、で具体的に何がその問題なのっていうことをこう見ていくときに、うまくいかない企業の問題は必ずマーケティングミックスの中にありますよと、プロダクト、プライス、プレイス、プレイス、プロモーションの中にね、4つの P の中に、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーションの4つの P の中に、ありますよっていうのはこの番組でも再三お伝えをしてきていて、で特にそのプレイス、販売チャンネルが、これ B2B の製造業、B2C の製造業ともに弱いという部分 で特に B2C に関しては、近代小売はまだいいんだけども、伝統小売に向けた販売チャンネルが作れていなかったりとか、そういう課題が基本的には多いと。で B2B に関してはやっぱりその用途市場別の、チャンネル、理由なき一カ国一ディストリビューター制みたいのを引いていて、そもそも顧客にリーチできてないじゃんみたいなね、リーチ力が全然足りてないのでうまくいってないみたいなケースっていうのはやっぱり結構あって、でそれをこう明確に数値で表していくっていうことが、競合調査はすごく重要で、その前回もお話ししたそのチャンネルストラクチャー、それから組織体制、それからマネジメント体制、これらをいかに数値で表してどれぐらい足りてないのか、でどれぐらい補わなきゃいけないのか、でこの補わなきゃいけないっていうところがこれからの戦略とか戦術に結びついていく話なので、やっぱすごくそこって重要だよなというふうに思います。で実際にここのその競合調査費用の捻出をうだうだしている企業ってやっぱ10年前とかね、5年前10年前の課題感と同じところで足踏みしてるっていう企業がやっぱ多くて、でやっぱ先進的な企業になればなるほどこの手の調査にバンバン予算をつけて、明らかにして前にどんどん進んでいくっていうことがしっかりできてて、で残念ながらその、規模が小さくなっていけばいくほど、ここをなんとか自分たちの力でみたいな、でもその自分たちの力で競合の可視化なんて無理なので、自分たちの現場の営業マンが拾ってくる情報がのレベルではね、なかなかやっぱりこういうことって数値で明らかにならないので、自分たちの前線の営業が拾ってくる情報というのはこれバイアスが非常に大きくかかっていて、どういうことかというと、その自分たちが見たい世界がこう伝わっていくわけですよね。しかも何階層もの その役職を通じて最終的には上に伝わってくるので、真実を見誤るという、客観的な、可視化ではなくなっているというケースもやっぱり気をつけていかないといけないので、いかにこう客観的に見るかということがね、競合調査っていうのはすごく重要で、現場の都合で見たい世界が上に伝わっていくっていうことは決してあってはならないんですけど、まあそうなるケースが非常に多いので、いかに外部を使って客観的にやるかっていうことが重要なわけなんですよね。なのでここをですね、その先進的な企業は調査予算を費用というふうには解釈してなくて、彼らはそれらを投資というふうに思っているので、自分たちが戦略を作る上での投資であるということ で結局その、インプットをそうやって増やせば、仮説の精度が上がっていくわけですよね。で、仮説の精度が上がるっていうことは実際にその戦略の精度が上がるっていうことなの でその戦略を実行した時にズレは絶対出るんですよね。新興国事業ズレは絶対出ると。でもそのズレのズレ幅が最小限で、収まると。で、この最小限で収まるっていうことはどういうことかというと、走りながら修正をして、次の仮説を作るっていうことができると。で、失敗してしまう企業っていうのはどういうことかというと、その仮説がそもそも弱いので、実際に実行してみた時に、出る誤差が非常に大きいと。で、誤差が非常に大きいと、走りながら修正をして次の仮説を作るってことはできなくて、どうなるかっていうと立ち止まってしまう。最悪の場合は撤退をするということになるので、撤退まで、ね、早期に判断できればまだよくて、立ち止まって現状維持で足踏みをするっていうね、これが5年間とか10年間とか続いている企業を全然見てきてますから。で、その間に担当が何人も変わるので、危機感もどんどん薄れていくわけですよね。なので、本当にその競合調査は、僕はすごく重要だなと。新興国事業をやる上でインプットがないのにアウトプットなんか出ないですし、ましてアウトカムなんて絶対出せないので、競合調査しっかりやってインプットを作るということは僕は本当に大切だと思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。